知恵と訓戒と悟りも。正しい者の父は大いに楽しみ、知恵のある子を産んだ者はその子を喜ぶ。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよ。
皆さんおはようございます。今日は母の日、こちらに飾られたお花もやっぱりカーネーションですね。絞ってほぐしたようなこの花びらは、そのままお母さんのローク、愛のシンボルということができると思いますね。母の日も主役の母は忙しい。母の日も主役の母は忙しいって、そういう川柳がありますけれども。そうですね。子供たちがお祝いに出てきてくれるんですけども、さあ朝から大変ですね。いろんな支度があってですね、お掃除して、きれいにして、料理も自分が結局作んなきゃいけないなんてね。まあ本当にお母さんの愛の道具にどう感謝したらいいんでしょうか。我を忘れて子供らのために、また孫らのためにとね、せっせとやってくれるお母さんの愛は、やっぱり最高です。なんとかそれに報いたい、報いてあげなくちゃって思わせられますよね。今日は母さん孝行という題をつけました。聖書箇所は、知恵の王様ソロモンの書いた箴言です。今読んでいただきました。23章の22節から、短いところですので、皆さんもう一遍、今度は皆さんで声合わせて読んでみたいと思うんですが、よろしいでしょうか。23章の22から25まででしたね。ではご一緒にどうぞ。あなたを産んだ父の言うことを聞け。あなたの年老いた母を蔑んではならない。真理を変え、それを打ってはならない。知恵と訓戒と悟りも。正しい者の父は大いに楽しみ、知恵のある子を産んだ者はその子を喜ぶ。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよ。親孝行のすすめです。特に今日は最後の節、25節を心に留めたいと思います。25節だけをもう一遍どうぞ。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよ。お父さんお母さん両方を大切にして楽しませてあげなさいというところなんですけれども、特に今日は母の日ですので、お母さんの方に注目したいと思っています。ソロモンはあなたを産んだ母を楽しませよと言っています。お母さんを楽しませてあげようってね、皆さんどんなふうに普段から心がけていらっしゃるんでしょうか。皆さん、まあ一口に母といっても、ある方の母はまあ30代、ある方は40代、50代、60代、ずっと上行くでしょう。90代の母を持っていらっしゃる方々もいらっしゃいますね。それぞれの母を楽しい思いさせてあげようと思ったら、一体どんなことを、皆さんは心がけていらっしゃるんでしょうか。やっぱり温泉でしょうか。カラオケですか？そんなところに連れてってあげる。あるいは、いやうちの母は落語が好きなんだな、落語、お気に入りの、話し家の聞かせてあげようなんて言ったらですね、寄席に連れてってあげる方もいらっしゃるかもわかりませんね。いやうちの母はやっぱりグルメだよ。なんと言ってもグルメ。お気に入りのお店があそこにあるんだって、ね、また連れてってあげよう。まあ、そんな風にいろいろなさってるかもわかりません。あなたを産んだ母を楽しませよと言うんですけれども、新共同訳で同じところを見ますとね、あなたを産んだ母が喜び踊るようにせよって書いたんですよ。喜び踊るように。まあ去年から私は母親をフラ教室に連れてってます。もうね、喜んでもうハマってますよなんてね、言う方があるかもわかりません。フラダンス、確かにもう喜び踊る。この言葉にぴったりですけども、そういうことをしてあげなさいって、ソロモンが言ってんのかなってことを考えますとですね。まあそれも入るかもわからないけども、でも結局はお母さんがね、私本当に幸せ。本当に幸せ。 今日もできてきてよかったなと思うわってね、お母さんが思わずそう口にするか、あるいは心の中でそう思うか、ね、そんな風なようにしてあげなさいよと言っているんだと思うんですよね。そう、心からの幸せを感じられるように。で、そうなるようにと思うときに、どんな風にしたらいいのかなって私考えるわけですね。それでまあお母さん高校、まあその参加者とかね、こうポイント上げてみたんですけども、どんなでしょうか。私はまずお母さん高校というときに、お母さんの愛を思い巡らす、でそれを自分なりに言葉にしてみるっていうことがまず一番かなって思います。そうしたものが普段の生活の中でね、ある時に本当にお母さんが喜ぶことをしてあげられるんじゃないかと思うんですけども、母の愛を思い巡らし言葉にするということですよ。まあ生まれた時からずっといつもそこにいますので、すぐそこにいた人ですから、まるで空気みたいにね、もうあって当たり前になっている部分が大きいんですけども、じっと思い巡らしてみるときに本当に母の愛ってすごいなって感心するわけですよ。有名な母さんの歌。母さんは夜鍋をして手袋を編んでくれた。木枯らし吹いちゃ。冷たかろうてせっせと編んだ台をふるさとの便りは届く。いろりの匂いがしたって。まあ有名な歌ですけども、これなんか母の愛がじーんとこう伝わってくる歌ですよね。私も大好きですね。たまに聞くんですけども。で、この歌詞の中で2行目が、これがその母さんの、送ってくれた手紙の文面なんですよね。短く一言。まあ紙切れに、木枯らし吹いちゃ、冷たかろうてせっせと編んだだよ。その紙切れがくっついている手袋。急に懐かしくなって、ふっと顔を近づけると、そう、その頼り、その一枚の紙切れの頼りからですね、いろりの匂いがしたって。まあ、古い時代のことですね、これはね。今はこうはなかなかないでしょうけども。いろりの匂い、火のそばで書いたんだなって、懐かしいふるさとの我が家のいろりの風景、その旗で、父さんの方はわら打ち仕事をしている、そういう場面がね、浮かんでくるっていうね。で、母さんは今日も、俺のことを思ってくれているだろうなって。遠い町に出かけていった息子がこの寒い冬にどうしてだろうかと思ってね、私何遍もお話しましたけども、進学校に行った時に、寮生活、日の毛がないところなんですね。あったかくしたければ豆炭あんか、まあ、豆炭あんかも何も知らないで寮に入って寒い寒いと思って手紙を家に書いたらば、母親がいや聞いて、あの晩私眠れなかったってこう頼りを起こしたんですね。神戸の息子の手足の冷えを東京で感じ取る母親ってすごいなと思ったんですけども、もともと冷え性の私ですからね、母のこう思う思いの深さ豊かさ、そういうことをですね、詩にしたものが、母というタイトルの詩集が出てまして、何遍もこれ紹介しました。河野進という和歌山出身の方が牧師になりまして、書いてるんですが、母を題材にした詩をですね、書いて1週目書いて、まだ書き足りない第2週目を出して、で続いてこれは第3週目ですね。だから母、続母、続々母、もう続々としてくることのですね、お母さんの愛の感激を、いやまだ出てくるんですねって、そうなんですね、書いてらっしゃるんですけども、数々ある詩の中、まあこれ本当に、この河野先生がね、かなりお年になってから書き始めたようなんですけれども、母親の本当しわしわのその手を見つめながら、幼い日を思い起こして書いた詩がこれなんですね。母の手、お母さん、この不思議な手で真夜中でも抱いてお乳を飲ませてくださったのですね。休む暇なく、おむつや着物を変えてくださったのですね。ちっとも大義がらず、洗濯をし、ご飯を食べさせてくださったのですね。忙しくても、喜んで 絵本を読み、子守歌を歌ってくださったのですね。恩を数えず、いつまでも黙っているのですね。私の命のような、この尊い手は。最後の二行が特にこう、じーんと心に迫るんですよ。恩を数えず、いつまでも黙っているのですね。私の命のような、この尊い手は。黙々と働く母の手に思いを馳せた詩ですけども、母の愛っていうのは地上の愛の中で一番天に近い愛だっていうことができると思います。つまり神様の愛に一番近い、ね、そう思いますよね。自己犠牲的です。自分のことをいつも後回し、でもそのことを気にかけない。恩を数えずとありましたけれども、いつまでも黙っている、そのことを見せびらかさない、当たり前のこととして自己犠牲の愛ですし、無条件ですね。そして完全受容です。まああまり美化してはいけないのかもしれませんけれども、でも平凡な母でも我が子のために思う思いは深く豊かです。家内の母が94歳、今も長崎県平戸島におりますが、結構元気にしておりますけれども、若くして夫を失い、また、同時に一人になってしまったふるさとの母を呼び寄せて一緒に暮らし、7人の子供を育て、その労苦大変だったと思いますけれども、忙しい中にも一人一人覚えてせっせっせっせとやってきてくれて、今もね、この母は7人の子供たちの誕生日をちゃんと覚えてますし、7人の子供たちの電話番号までね、暗記してるんですね。いつ何時必要があっても、いつでもかけられるように、すごいなと思いますね。いつも我が子のことを心にかけているんだなということを思うわけですけれども、この母さんのその凄さ、その愛のありがたさということをね、夫婦でポツンと語り合うときありますけれども、そこのときに思い起こし、思い巡らすわけです。それを言葉にしてみることですね。でこれは大事と思います。そうした思いが胸の中にあったればこそ、折に触れて、あ、今度こんな風にしてあげようっていう思い立って行動を取ることができると思うからですね。まず母の愛を思い巡らして言葉にしてみると、夫婦の会話で、誰かとの会話の中にね、あるいは友達と母さん自慢をするのもいいでしょう。これがまず第一。そして二つ目、この母をくださった主に心から感謝するということだと思います。この母をありがとうございます神様って、言葉に尽くせない賜物ゆえに神に感謝しますという御言葉があります。これパウロの書いた言葉です。でパウロが言う言葉に尽くせない賜物というのはもちろん主イエス様のことなんですけれども、イエス様をくださって天のお父様ありがとうということなんですけれども、でも言葉に尽くせない賜物のもう一つあるとするならば、それはやっぱりお母さんかなと思いますね。ありがたい存在です。それゆえにありがとう天のお父様って、主よ母を感謝します、私を産んでくれたこと、育ててくれたことってね、皆さんも折々に、これは別に母の日に限らず感謝の祈りをしていらっしゃると思います。あるいは自分自身の誕生日にその思いを深くしてこの感謝をするでしょうか。お母さんのところに行って、今日はお母さんと一緒に感謝の祈りしたいんだと言って、この祈りを捧げられたらいいと思います。お母さん本当にそんなふうにうちの子は思ってくれてるんだ、嬉しいな、私は幸せだ、この子を産んで私は幸せだって思ってくるんじゃないでしょうかね。あ、でもこんなこと言いますとね、皆さんの中にはひょっとしてこういう方いらっしゃるかもわかりません。先生、私は母のことではなかなか感謝できないんです、母は決していい母だとは言えないんです、母のために私は随分苦労しまして、随分悲しい目いっぱいしました、そういう辛い思い出を抱えていらっしゃる方がこの中にもひとしひとしていらっしゃるでしょうか。それは本当に大変なことだと思います。辛いことであると思います。 でもそれならそれで、その思いを正直に打ち明けるといいと思います。天のお父様は聞いてらっしゃいます。またイエス様は分かってくださいます。そして分かった上で、私はそのあなたの母の過ちも罪も全部引き受けて十字架についたのだ。分かってるか。だから私に免じてお母さんを許してあげてくれないかってね、イエス様おっしゃるんじゃないかなと思うんですね。イエス様の十字架見上げて、そうだそうだ、私も許さなくては、ずっとこだわってきた私が愚かだったかもしれない、そうやってイエス様の前に自分が許されたように自分も許すという、その重荷を下ろして解放されるということが必要かも分かりませんね。その時にイエス様は癒してくれます。そしてそれまでに気がついてなかったお母さんの隠れたロープのあの面、この面に気づかせてくださって、改めてそうだ、私も母について感謝すべきことがあったんだって気づくことがあるかも分かりません。実際どんな母であったにせよ、この母なしに私という存在はなかったのだ。母は私を下ろすことせずに産んでくれた、そのことを感謝しよう。私が生きられるようにやっぱり自分なりに精一杯やってくれたところがあったんだ、あれやこれや、感謝しよう。母をくださった主よ、感謝します。私を産んでくれた母を感謝します。育ててくれた母を感謝します。いろんな問題があったりせよ、ともかく母を感謝します。これが母さん孝行の第二歩かもしれませんね。そしてその上で第三番目、母への感謝と尊敬を行動で伝えるということです。母の日に、まあ、どんなふうにしてお互い感謝を表してきたでしょうか。お店で気の利いた言葉を載せたカードがあって、気に入ってそこにサインして渡したでしょうか。それも悪いことはありません。でもできることならば、たとえぎこちなくても自分の言葉でそこに書き記し、たとえ下手くそでも自分の筆と言いましょうか、自分のペンで肉筆で書いた方がもっといいと私は思います。時間余分にかかりますよ。なんて書こうかって考える時間がいります。でもその時間をかかること、時間をかけることが大切なんですね。思いを深めて、母さんありがとうね、このことを特に感謝している。行動と態度でもって、そう、母への感謝と尊敬とを表現してみるんですね。あなたの父と母を敬え、両親に従いなさい、これはエペソ6章の言葉ですけれども、先ほどの箴言で言うならば、23章22節の2行目、22節の2行目に何て書いてありましたか。あなたの年老いた母を蔑んではならない、こう書いてありましたね。蔑んではならないということは尊敬しなさいという言葉の裏返しです。年老いた母への尊敬、感謝、どんなふうに表しているでしょうか。高齢者社会になりまして、高齢のお父さんお母さんの介護は大変でしょう。そうしたところに携わっていらっしゃる皆さんの多くの方々の労苦を偲ぶのですけれども、自分自身も体力が衰えていく中にですね、どれほど大変なことかと思います。でそんな中で改めてお母さんは何を必要としているかな、何を心の底で求めているかなってことを考えるときに、もう一遍この詩が助けになると思います。今日はたくさんの詩を読んでいますけれども、一度皆さんに聞いていただいたことがある詩ですね。手紙、愛する子らへっていう、これはポルトガル語で書いたものを誰かが訳したと聞いてますから、多分 この詩を書いた人はポルトガル人、またはポルトガル語が話される国といったら第一にブラジルを思いますので、ブラジル人だったのかなと思いますけどもね、こんな詩なんです。年老いた私がある日、それまでの私と違っていても、そのままの私を受け止めてください。食べ物を服にこぼしても、靴紐を結び忘れても、同じ話を何度も繰り返しても、どうかおしまいまで遮ることなしに、うなずきながら聞いてください。あなたの幼い頃、せがまれるまま、同じ絵本を何度も読んであげたわね。絵本のおしまいはいつも同じだったけれど、読むたびに平和な気持ちで満たされたわ。悲しいことではないの。消え去っていくように見える私の心に、励ましの眼差しを向けてほしいだけ。楽しいひとときに、私が思わず下着を濡らしてしまったり、お風呂に入るのを嫌がるときには思い出してほしいの。あなたを追い回して何度も着替えをさせたり、いろんな理由をつけて嫌がるあなたとお風呂に入った懐かしい日のことを。悲しいことではないのです。旅立つ前の準備をしている私のために祝福の祈りを捧げてほしいのです。いずれ歯が弱って飲み込むことさえできなくなるかもしれない、足も衰えて立ち上がることすらできなくなるときは、よろめく私にあなたの手を握らせてちょうだい。幼いあなたがか弱い足で立ち上がろうと私に助けを求めたときのようにね。私の姿を見て悲しんだり、自分が無力だなんて思わないで。あなたを抱きしめる力がないのを知るのはつらいけど、私を理解して支える心だけ持っていてほしい。それだけで、きっとそれだけで私には勇気が湧いてくるのです。あなたの人生の始まりに私がしっかり付き添ったように、私の人生の終わりに少しだけ付き添ってほしい。私の愛する子らへ。ちょっと長めの詩ですけどもね、味わい深い詩です。これメロディーがついて歌われているそうですけども、年老いた私がある日、それまでの私と違っていても、そのままの私を受け止めてください、理解してほしいって言うんですね。そして私を理解して支える心だけを持っていてほしい。それだけで、きっとそれだけで私には勇気が湧いてくるのです。あなたの人生の始まりに私がしっかり付き添ったように、私の人生の終わりに少しだけ付き添ってほしい。年老いていく親はこんな気持ちなんだなということを受け止めておきたいと思うんですね。パウロは親の恩に報いる習慣をつけなさいってテモテの手紙の中で言ってますけども、親の恩に報いる習慣を、高山高校の参加状、そう名付けましたけれども、いかがでしょうか。まず母の愛を思い巡らして言葉にするということが普段の生活の中に大切ですね。それがあってこそ後の方につながっていくわけです。そして母をくださった主に心から感謝を捧げる、そして折を見つけてはお母さんへの感謝と尊敬を形にして、行動にして、態度にして示していく。皆さんそんな風に普段からしていらっしゃると思いますけれども、確認の意味で3つ挙げました。ところでね、こうしてる方があるかも分かりませんね、まあ、先生それはいいんですけど、もう母親はとっくに死んでしまってこの世にいないんです、そう言われてももう遅いんですって、 でも今日ですね、今からでもできる親孝行ということを考えてみたいと思うんですね。親孝行したいときに親はなしってよく言われますよね。もう遅いんでしょうか？いいえ、そうは思いません。親が死んでからでもできる親孝行ってあると思います。コロサイ2の6、2の5ってここにこう書いたんですけどね。これ昔私の先代の橋本牧師が時々そういうことをおっしゃってたんですよ。で、この言葉をね、引用されましてね、この大事なポイントを考えさせてくれました。つまり親が死んでからの親孝行、この御言葉を読んでみます。3行一緒にどうぞ。の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます。もう一遍、私は肉体においては離れていても、霊においてはあなた方と一緒にいて、あなた方の秩序とキリストに対する固い信仰とを見て喜んでいます。誰が誰に書いた手紙ですか？これはね、パウロです。パウロがコロサイという町のクリスチャンたちに宛てた手紙です。コロサイ人への手紙で、ここで私は肉体においては離れていてもって、彼はローマにいるんですね。ローマの牢獄の中から。でも霊においてはあなた方と一緒にいてって言うんですけども、でも心の中では気持ちとしてはいつもあなた方と一緒だよ、そばにいるよってね、言ってるんです。で、遠く離れて時々あなた方の噂話が伝わってくるけど、噂がね、情報が伝わってくるけども、それを聞くときに私は一番嬉しいのはね、何かというと、こういうことだよと言ってね、一つ二つのことを挙げてるんですよ。これは、まあ神学的に問題あるかもわかりませんけども、この世を去った人、ね、向こうの世界から、この世界を見たときに、自分が残してきた自分の子供たちやら孫たちやらね、その人たちの姿をこう見たときにですね、どういう姿を見たときに、ああ、嬉しい。ああ、よかったって思うんだろうかって。そういうことを考えさせてくれるんですね。そうです。あの世に身を置いてこの世を見たらどうなるか。死んだ母は、今ここでまあお母さんにフォーカスしてますのでね、そういうふうに考えましょう。向こうの世界にいるお母さんは、向こうの世界からこちらを見るときに、私を見るときに、私のどういう姿を見たときにね、嬉しいんだろうか、喜ぶんだろうか。そのときに、ここで二つのことが挙げられているんですよ。あなた方の秩序と、キリストに対する固い信仰。まあ、太字で書いてきましたけどね。まず第一はね、秩序ある生活ぶりを見るとき。秩序ある生活ぶり。リビングバイブルで読んだらば、そういうふうに訳してました。あなた方の秩序ある生活を見て喜んでいるってね。秩序ある生活って何なんだろうってね。学校の校則じゃないですけども、ビシッとした決まりを家の中に作って、その通りにきちっと生活しているということなんでしょうか。そういうことではないと思います。ここにパスカルという人の言葉を引用しました。パスカルは17世紀の、フランスの人です。思想家、哲学者、また科学者でもありましたね。パスカルの法則なんて物理の時間やりませんでしたか。あのパスカルですよ。彼は敬虔なキリスト信者でした。彼はこういう言葉を残しているんですね。個人を記念する最上のあり方は何か。それは個人が残していった良き勧めを実行し、まだこの世にいればきっと望むであろう状態に身を置くこと。そうすることによって 個人の願いは私たちのうちに今なお生きて働く。これなんか味わいのある言葉だと思いませんか？個人を記念する祭場のあり方って言うんですけどね。まあ、キリスト教では記念会。亡くなってから、しばらくしてからそういう時を持ちます。まあ、仏式では、まあ、7日7日に法事をしますよね。その精神はやっぱり亡くなった方を偲ぶことにあると思います。まあ、仏式ではその追善供養とかいうことをするわけですけども、とにかく亡くなった方を思い起こして追悼するこの時のね、祭良のあり方はどういうものかって言ってるんですよ。ね、お坊さん何人も呼んできて、ありがたいお経をこう唱えてもらうことですか？ほとんどあれ意味がわからないでしょうね、集まった人ね。うん、居眠りしながら、ハッとしてですね、お茶の良いものだったとか、いろいろなそんなことに思いがいったり、本当の良いあり方とはどういうことなのかってね、パスカルはこう言ってるんです。それは個人が残していった良き進めを実行し、この世にいればきっと望むであろう状態に身を置くこと。お母さんに今フォーカスしてますので、お母さんは日頃どんなことを言ってたかなってね、思い起こすんだってんですよね。そうするときに、うんと働いて、とにかくうんと儲けるのよ、ね、出世するのよ、っていうことをしょっちゅう言ってたでしょうか。そういうお母さんもいたかも分かりませんけども、でも普通お母さんが我が子に残す言葉としてと言いましょうかね、子供たちに普段から言うことは、あなた方また喧嘩しちゃったの、仲良くしてちょうだい、兄弟でしょうとかね、仲良くするのよ、お友達を大事にするのよ、やっぱり嘘はいけない、人様が悲しむようなことを言わないこと、やらないこと、誰か困ってる人があったらば助けてあげるのよ、まあ、まともなお母さんだったら我が子にそうしたことをですね、それとなくいろんな折に言ってるわけですよね。個人の良き勧めの言葉をね、行うこと。で、そうするときに自然それが生み出すものはね、秩序ある生き方なんですよ。秩序というのは愛の関係における秩序だと思います。イエス様がおっしゃった人間関係の最も大事な戒めは何かというならば、皆さん覚えてますよね。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。隣人、夫婦であり親子であり兄弟であり、ね、文字通りのお隣さん、隣のお家に住んでる人プラスアルファですよ。身近な人たちを自分自身のように愛しなさい、まあ、そういう戒めを知らないお母さんはそういう聖書からの引用は言わないでしょうけども、でも友達を大事に、兄弟仲良くねって、思いやりを持つことが大事よって、そのエッセンスはこの言葉の中に盛られています。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。と、お母さんはそれを望むだろう。そうですよ。どんなに出世することよりも、どんなに儲けることよりも、どんなに有名になってセレブになることよりも、ね、そうしたものを手に入れて、もう有名で、金持ちでも、本当に人間関係がボロボロって人がいっぱいいるでしょ。それ惨めです。そんなことを、亡くなっていった母さんは望むわけがない。よく考えればわかることですね。だからそうした目先のことをやがて過ぎ去るものでなくて、過ぎ去らない最も大事な互いのことを思いやって支え合う関係、励まし合う関係、仕えていく関係、この秩序ある生活、それが見られたならば、お母さんは向こうの世界からこっち見てね、ああ、よかった。息子たち、娘たち、母さんは幸せだよってね、言うに違いないですよ。そう思いませんか？ね。 天国のお母さんが喜んでくださるように。まずこれです。そして第二の点、第一の点と共に決して欠かしてはならないのが第二の点です。それはキリストへの確かな信仰です。イエス・キリストとつながらないことには全てが虚しくなってしまいます。たとえ全世界を設けても、全世界を設けても誠の命を損じたら何の得になるかとイエス様はおっしゃいましたけどね。この点いいでしょうか。まだクリスチャンになってない、でも教会に来始めた人なんか時々、言う言葉がこれですよね。私の母は、キリストを信じることなしにもう死んでてしまったんですって。だから、まあ、天国には入れなかったってことになりますよねって。だとしたらば、私がキリストを信じちゃったらば、私は母のいるところに行けなくなっちゃいます。これって親不幸じゃないですかってね。私はやっぱり親孝行したい、母のいたところに行きたい、だからってね。これ本当に、そういうふうに真面目に考える人にとってはね、切実な問題でしょう。どうなんでしょう、皆さんどう答えますか。ね、この点でも相手の立場に立ってみなくてはわからないわけです。地上にあってイエス様を知らないで暮らしているときには、周りの人たちがやっているように大体調整をしてきていますからね。ちゃんと、お仏壇にお線香欠かさず、お水も欠かさず、先祖祭りをしっかりやって、それが良い生活みたいにね、思っているところがあるでしょう。だから、そうしたことを外してしまったらば、どうなってしまうんだろうかという思いがあるわけですけど、でもよく考えてみてください。地上にあってどういう考えであったとせよ、私たちが一旦この命が終わったときに別世界に行きます。で、その別世界というのは、その人が生前信じていた宗教によって別々の世界ではないのですね。一つです。なぜなら私たちは一人の作り主によって作られた人間だからですね。この命が絶えたときに、私たちは作り主が定められた通りに全てが運んでいくんですね。この自由にある限り、私は自分の自由意志でもって自分で選んであれもこれもするのですけれども、この命が終わったときに、ほら旧約聖書にあるでしょ、ここには引用してませんけれども、塵は元もあった塵に帰り、霊は神に帰る。神に帰るっていうのは、神がいるところに天国に行くという意味ではないですよ。必ずしもそういう意味ではない。神の全く支配下にね、移るのですよ。ですから、この聖書の真理が適用される世界です。どんなことかというのとね、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているのです。厳しいですね。作り主、作られた命、いかに生きるかは本人の意思に託されて、本人の選択に託されて、私たちは生きるわけですけどもね。でも、どのように生きたかということがですね、死んだ後に問われるのです。あなたはどのような人生を生きたか、自分に委ねられた、自分の自由意志に委ねられたその命をね、どう生きたか問われるわけですよ。で、その時に、一体誰がまっすぐ顔を上げて、私はいい人生、立派な人生、生きましたって言えるかということですね。生まれながらの、この、自己中心のゆえに、人を傷つけ、自分も傷つき、多くの人々に悲しい思いをさせてきて、私たちはことごとく、この清い神様の前には誰一人合格ラインをパスして天国に入れる人はいないんです、もともとはね。そこで、天のお父様は、罪人なる私たちがなお裁きを免れて天国に入れるようにと道を開いてくれたんでしょ。それがイエス様だったんですね。聖書は何て言ってるかというと、神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であって、それはキリストです。キリストはすべての人の 贖いの代価としてご自分をお与えになりました。すべての人の贖いの代価、すべての人を救うための犠牲として自分の命を差し出してくださったとあります。ですから、このキリストを信じることを外しては天国への道はないわけですね。そこでもう厳しいメッセージですけれども、キリストを信じることなしに命を果ててしまうならば、清い天国に私たち入れないわけですよ、ね。で、そのことをね、はっきりと知った上で考えてください。悲しいことですけれども、もしもお母さんがキリストを信じることなしに終わってしまったとするならば、苦しみのところに移っております。そしてその苦しみのところにいるお母さんは、残された子供たちに何を望むかということですね。あなたも母さんがいるこの苦しみのところに来てちょうだいねって言うでしょうか。そこですよね。仮に、まあ、この地上の話ですけども、住んでるお家が火事になったとしますね。自分が2階にいました。そしてどんどん燃え上がって気がついた時にはすでに遅し、周り火の海ですね。2階の窓を開けると外側にですね、自分の息子あるいは娘がですね、母さん今から助けに行くからね、待ってるんだよって言ったとしますね。でもすでに火の海です。その時に来てちょうだいって言うでしょうか。来ちゃいけない、来ちゃいけない、来ちゃいけないって阻止するんじゃないでしょうか。子供には助かってほしいのですよ。それが子を愛する親でしょう。実際聖書の中にはね、そういう例え話があります。ある金持ちが贅沢に暮らして、神様そっちのけで終わってしまったんですね。地獄に落ちました。苦しみの場所です。そこで喘ぎながら助けを求めます。そして今もう手遅れだと分かるときにね、彼が何を思い出したかというと、残してきた我が家のというか自分の弟たちのことです。兄弟ですね。5人兄弟のって書いてあったかな。イエス様の例え話、ルカの16章に出てくるでしょ、ね、その兄弟たちが、私にはまだ5人おります、こんな苦しいところに彼らが来ることがないように誰かを使わせて警告してあげてくださいってね、叫ぶわけですよ。この金持ちにも弟たちへの愛情がまだ残ってたんでしょう。愛するならばそう願うのですね。苦しみのところに来てほしくない。ですから、もしも先ほど言ったようなことがね、ご自分のケースであるならば、向こうの世界に行った私の母は決して私が同じところに行くことを望んでない。母さん、キリスト教の誘惑いっぱい受けたけどね、全部跳ね抜けてきたよお母さんって言ってね、兵庫来たなって言って、お母さんは抱きしめてくれるか。そんな抱きしめられて慰めを感じる場所ではないわけですよね。みんな苦しみの中ですからね、うん、イエス様が言われるところのハデスとか、あるいはゲヘナとかね、言われる世界はそんな慰めの場所ではないのです。ですから、私はこちらの世界に来て初めて知った、キリストだけが、本当にキリストだけがただ一つの救いの道だった。それであの十字架の刑罰をキリスト様は受けられたのだ。今私は知った。でも私はもう手遅れ。でもあなた方はまだ手遅れではない。さあこの真理を受け取るのよ。そしてこんなところに気づかずに祝福の世界に行ってちょうだい。それが母さんの願いだから、それが母さんの願いではないでしょうか。母を喜ばせたいならば、天地の作り主、そして命がけで私たちを救おうとなかったその一人を救い主イエス様を知ること、信じること、この方を愛して生きることですね。そして、もしまだのお母さんが、すでにキリストを信じて天に行かれた方であるならば、それはもちろん、同じ道をあなたが歩むこと、あなたの方が踏み迷って滅んでしまうことが決してあってはならない。そして、イエス様への固い信仰、 ますます確かなものとして、一人でも多くのお友達が、また自分の兄弟、姉妹が、親戚が、この天の栄光を慰め、の世界に、迎えられるようにすることではないでしょうか。あなたを産んだ父の言うことを聞け、あなたの年老いた母を下げすんではない、真理を変え、それを打ってはならない、知恵と訓戒と悟りも、ソロモンはそう言いました。正しい者の父は大いに楽しみ、知恵のある子を産んだ者はそれを喜ぶ。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよ。今目を閉じて共に祈りたいと思います。まずお立ちください。立てる方はどうぞお立ちください。そして、お祈りを捧げたいと思います。さあ皆さん、どうぞご自分の胸に今響いたこと、感謝、願い、あるいは悔い改め、何なりと言葉にして主の前に今申し上げましょう。みんなしてお祈りしましょう。イエス様ありがとうございます。イエス様感謝します。感謝します。お父様ありがとうございます。感謝します。感謝します。感謝します。